ここまでの問題については分かっていただきましたね。でもあそうだったのかということでね、これはもうスキッとしたということで、消えますっていうか本当にこう消えるとですね話の発展性がなくなるわけですよ。はい、そこで、話はですね死生体の話を戻したいと思います。で死生体の話で特にポイントとなるところはどこかというと、これ十二因縁のまたちょっと話の流れになるんですが、私たちはさまざまな感覚を受けます。この十というものはですね、何かに触れて私の心がどう感じるかってことです。例えばそれが楽しい感覚を受けるとこれを楽受って言うんです。そして苦しい感覚を受けるとこれを苦受って言うんです。いいですかね。で苦受っていうのはですね、その苦しい、何か人から言われて苦しいことを感じた時にその苦しいなと感じると荒屋敷の中に苦しいと思う種が収まるんですよ。ここがポイントなんですね。思わない方じゃなくて思ってしまうんです。思ってしまうんです。嫌だなと思った時に、嫌だなと思いながらその場にいると嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だっていう風にね、こう荒屋敷の中にどんどんと嫌々という合力がどんどん溜まって
ちゃうんです。
だから私たちがですね嫌だと思った時は少し離れたらいいんです。少しその場からちょっとトイレですとかね、ちょっと用事がとか、ちょっと電話があって言ってその場から少し離れて深呼吸をすると、その嫌だという感情が、つまり合力が少ない状態で保たれるわけ。その時にまた戻ればそんなに嫌だと感じないんです。ところが嫌だと思った時に耐えてしまうとどんどんと、いやいやいやいやいやいやいやいやいやとこうなるんですよ。つまり嫌だと思った時にちょっと距離を置いて深呼吸をして入れば嫌だという気持ちは消えてるんですね。つまり嫌だと感じた瞬間に、あ、これはもうちょっとまずいなと思って少し離れるだけで自分の中の気持ちが整理できるんですよ。
我慢しちゃうとダメなんだね。
そう。で、まずいのは本当に嫌だと思いながらもその場にじっとしているってことが、これものすごいまずいことで、もう嫌だと感じているから合力の中にもうどんどんいやいやいやいやいやいやいやいやっていうのが溜まるわけですね。そしてこれが溜まっているので今度縁がやってくると大爆発となって現れるんですね。こうなる。で大爆発するとまた楽になるんですけど、爆発できないと、これができないとですね、その人と、つまりその場所に来るだけでこれだけの合力が溜まっているので嫌だという気持ちがもうすぐブワッと出てきて耐えられなくなるんです。でこれは男性も女性も同じなんですね。だからよく女性が生理的に受け付けないとかって言うじゃないですか。それは男性よりも女性の方が嫌だという感情を押し殺して我慢することが多いからなんです。これがね、男性でもね、我慢したら を生理的に受け付けなくなるんです。だから別に女性だから生理的に受け付けないって言ってるわけじゃなくて、男性よりも女性の方がこう我慢しなければならないという機会が非常に多いんです。
男社会だから、
そうで我慢しなければならないんだね、それぐらいやるよというふうに言われて我慢すると、これ仏教的にはすごく良くないんですね。そうするともうものすごく苦しくなるんです、我慢しちゃうとね。じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、ちょっとその場から抜けるだけでいいんです。苦しくなったなと思ったらちょっとその場から抜けて深呼吸して気分を落ち着かせて元に戻れば、嫌だという気持ちがなくてまた接することができるんです。でまた嫌になってきたらちょっと離れるだけでいいんです。ちょっとだけでいいんですよ。1分ぐらいで楽なんですよ。
でもそこにいたら、
そこにいたらもう体の中に嫌だというものが染み込むから、なんていうんですかね、その縁がやってくる度ごとに嫌だという気持ちが出てくる。
もしその嫌だっていう人だとしたらね、そこから離れて戻ってもやっぱりその人がそこに、
いやだから嫌だと感じた瞬間にちょっと離れて、そして戻るだけで楽になるんです。
環境は同じでも、
そう、なぜかというと、私たちが嫌だともう生理的に受け付けなくなるっていうのはどうしてかというと、嫌だという感情、こう苦情を受けているのに自分ではどうすることもできないという無力感から起きるんですよ。そう、その嫌なものに対して自分はもう圧倒的に無力であるっていうことを感じてしまうと、もう何ですか、感情的に耐えられなくなるんですね。
我慢しかないなと。
そうそうそう。それを嫌だと思った時にちょっと離れる。そう、私の行為によって嫌だというものを回避できるんだということができるのでね、自信につながるんです。だから嫌なものを感じてもまたちょっと離れればいいんだっていうふうに思えるので、嫌なものでも耐えられるんですね。でこのように、仏教ではですね、この嫌だと思った時にその嫌なものに対して我慢するのではなく、自分の行為によって回避していく、嫌なものを回避していくことを中道っていうんですね。中道っていうんですね。だから嫌なものに我慢しなければならないのが仏教ではないんです。嫌なものに我慢するともうそのものに対する嫌だという気持ちが固定化されていくんですね。それで囚われになってしまうわけです。もうそのものに対する嫌だっていうものがね、囚われちゃうわけです。例えば勉強っていうものをですね、我慢しながらもやってきた人はですね、もう勉強に対する嫌悪感がこうなんていうんですかね、満ち満ち溢れてですね、もう勉強机に座ったり宿題用のね教科書を開くだけで気持ち悪くなる。それなのにもう頭ではね、勉強しなくちゃいけないと思って座っているから余計嫌になるんです。だから嫌だと思ったらね、ちょっと離れればいいんですね。で一呼吸してまたやればいいんです。そうすると嫌だという合力が少なくて済むので、それに対するとらわれが少なくて済む。
そういうコントロールは聞いてないとなかなかできないね。
はい、つまり嫌だという合力がどんどんどんどん溜まっていくことが問題なんです。だから合力を最小限度にすることを中道っていうんですね。同じように楽受っていうのは、自分がそれを見ると心地よいという感情が起きて自分のものにしようとする、ね、それをもうどんどんと自分のものにしてしまうわけ。これもいいな、これもいいな、これもいいなって言って自分の周りに そういう心地よい感情を起こすようなものを集めてしまうわけ、うん、そうするとそれを見るだけで何ですか、楽受を受けるので、また楽受が合力の中に収まってしまうわけ、うん、だから自分のものに囲まれたいと私たちは思うんです。そしてそれに対する執着が生まれてくる。だからそういうものも使っていないものは捨てていかないで、捨てるとですね、見る縁がなくなるから合力の中に収まることも少なくて済むようになる。これも中道なんです。だから中道って何ですかっていうとね、これ仏教でどんな教えかって言ったら中道の教えですけど、中道ってのは楽受と苦受に関して特に気をつけるんですよ。楽受っていうのは自分が執着しているものをかき集めてしまう。かき集めるともう見たり聞いたりするだけでも楽受楽受楽受楽受ってこうなっちゃうわけですよ。でどんどんと合力が溜まっていくっていうことで囚われがどんどんと強くなってしまうから、うん、自分が使っていないものは捨てていくっていうことが大事なんです、ね、捨てていくことによって、楽受に対する囚われが減る。そして苦受っていうのは自分が嫌だと思うものに対してはちゃんと対応していく。ここで我慢すると良くないわけね。だから苦しいことに対してはちょっと離れて一呼吸してからまた、元に戻すと。こういうことですね。でこういうことをやっていくことによって苦しみにも楽しみにもとらわれないようになっていく。これが中道ってことなんです、うん、
楽だよね。
これが八正道の中の胴体になるんですね、うん、
中道を生きることが、
そうそう、でなんでこういうふうに苦しみにも楽しみにもとらわれないようにしていく必要があるのかというと、そういう状態でなければ私たちは仏教を聞いてですね、邪見を正見へと変えていくことがこれできないからなんです。つまり仏教の教えを聞いてその教えをそうだと聞くためにはどうしてもこの苦受とか楽受に対するとらわれを減らしていかないといけない。で、減らしたらじゃあ心が清らかになるかとはそうではなくて、減らして邪見を正見へと変えていくことによって心が清らかになるということ、まあ、このことについてはですね、明日詳しくですねお話をしていきたいと思います。今日はちょっと短いのでですね、そのポイントだけを、この四正体の特にポイントになるところだけをお話ししました、ね、ポイントはどこにあるのかというとですね、とにかくこの苦受と楽受に対する囚われを減らしていくっていうことが大事なんです。つまり自分が執着しているものに対する囚われも減らしていきですね、自分が嫌悪感を感じているものに対する囚われを減らしていく。そうすることによって私の心の乱れが減っていくんです、うん、心が乱れにくくなってくる。つまり穏やかな生活ができるようになっていくんですね。で、その状態から今度邪見を正見へと変えるためにですね、教えを聞いていく。つまり、苦受とか楽受にとらわれている時っていうのは、仏教を聞いて自分が間違っているというふうに知らされるとですね、すごく動揺するんです。ところが苦受とか楽受にとらわれが少なくなってくると、仏教を聞いて自分が間違っているというふうに聞いても、それがすんなり聞こえるようになるんですね。はい。だから仏教の教えをよりこう受け取るためにですね、こういう中道という人生を送っていく必要があるんです。
大きくぶれていると合うものはなん か聞こえそうな気がするけど、合わないものにはまるきり反発してしまうんだもんね。
はい、うん、このことについてですね、ちょっと次回お話をさせていただきたいと思います。次回、明日ですね。この苦樹とか楽樹ということ、これがね、なんで大事なのか、ね、これを知ることがなんで大事なのかっていうとですね、こういう生き方が動物的な生き方、つまり動物っていうのは楽樹を求め、苦樹をこうね、うん、逃げてですね、そうやって本能の赴くまま生きている状態なんですよ。人間的じゃないわけで、幸せは何かって、幸せは楽樹、幸せは何かって苦樹から逃げることという迷いを生み出すわけですね。だから自分の執着しているものをかき集めることが幸せなんだと思ったりですね、自分が恐れているものから逃げていくことが幸せなんだというふうな迷いが生まれていくんです。そして流転輪廻の人生が生まれていくと。でそこから正しい知恵を身につけていくためには、そういう苦樹とか楽樹に対するとらわれから離れていかなくちゃいけないっていうね、まあこれはもうちょっとですね、時間のある時にお話をさせていただきます。